アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ、
熊谷優香のノーベースボールノーライフ第6回目。こんにちは、お久しぶりでございます。
久しぶりです。
はい、本日は熊谷と、
塩原です。
はい、またいつもの二人です。
いつものメンバーで。
もうなんか、ついつい塩原さんにばっかり頼んじゃって。
野球を話す人。
そうなんですよ。てか、だんだんみんななんか、ラジオ撮りますとか言っても、なんかみんな来てくれなくなってきたから、うん、これ、いや、まずいなと思って。
俺もそう。
まずいなと思って。
最近ラジオが少人数化されて
きて大変ですよ。もっとね、うん、大人数で本当はやりたかったんですけどね。
まあでも声が交錯しすぎてもね、う
ん、
まあ、
まあいいんですけど。
いいんじゃないですか。
そうなんですけど、いやー、我が家終わってから1週間経ちましたけど、
はい、
いかがお過ごしですか。
僕もう次の稽古が始まってるんですよ。
ああ、ラマノダさん。
はい、ラマノダに出るんで、
はいはい、
全然脳みそが使い方は違いすぎて苦戦してます
でしょうね、うん、だって眼科画廊でしょ。
真面目なお芝居やってます。
で、二人芝居でしたっけ。
そうです、松本美由紀さんと二人芝居で恋人、元恋人同士の話をやってるんで、めちゃくちゃ登場人物の気持ちとか考えながら、はいはい、超細かいニュアンスとかをやってるんでは
いはいはい、
会話表現としてかなり
ちょっとね
めっちゃ高度なこと。
この間まで生ハゲとかやってたのにね。
なんだあれってあれがホームなんだけど。
本当そうですよね。この間の日曜日あれですよね、なんかみんなでバーベキューしてましたよね。
バーベキューしました、
朝っぱらから、うん、めっちゃ羨ましかったんですけど。
その元アガリスクの制作を雑木制作だった小林くんっていう人がいて、はいはい、そいつの家がそうでかくて庭が、
うんうんうん、
そこでその5年6年ぐらい前の頃ってもう年次バーベキューやってたのそこで公演が終わるたびにバーベキューをやるのが定例の行事で、
はい、
すごいやってたの、
はい、
でそのなんだ、使わなくなった制作道具、
うん、
あのシュレッダーにかけれないものとか、
ほうほう、
あのなんだ、ホチキスで止めてたりして、とかを焼く会。
あ、もう焼
く。焼く会みたいなのを。
なるほどね。
あと、材も、
はいはい、
あの、当時美術とか叩きもそこでやってたから、それで余った材とかをそこで燃やしたりしつつ、
はいはい、
肉を食うって会を。
年中、だ
年中やってたの。
あ、年中やってたんだ。
そう、それが、東京の小劇場に出るようになって、うん、メンバーも東京の人とかだんだん増えてきて、
うん、
から全然やらなくなって、うん、小林も大阪に行ってしまいって感じだったんだけど、久しぶりにやったらなんかノスタルジーやばくてやったやったこんな感じみたいな。
あ、そうだったんですね。レンガをね、
そう組むの、
組んで、
そう炭を置いたりするためにレンガを組むんだけど、あの組み方とか、大地と一緒に、その小林と一緒に、いやこんなやり方やってたよねみたいな思い出しながら、そうだそうだって思い出
して、あれ、そう、写真で、ちょっとツイッターで写真で見たんですけど、うん、あれね、私てっきりあのバーベキューセットみたいなさ、うん、あるじゃないですか、もともと組み立ってあるやつ、うん、ああいうの普通に使うのかなって思って、
あ、じゃなくて
レンガと思って、
庭の一箇所だけ、ね、そう床にレンガが敷き詰められて、なんていうの、火を燃やしてもちょっとい
い場所があるんだ、
あって、その上に鉄板を敷いて、
うん、
さらにその上にもう一回レンガを自分で組んで乗せて、
うんうんうん、
でこう高さを出して、
うん、
その高さの一番上にさらにもう一枚なんて焼く網を乗せてみたいな感じにして使ってるんですよ。
へ
え、結構手が込んでるんですよあれ。
いや確かに、てか私も行かなかったくせに、うん、あの帰り際に一瞬だけ行ったんですけど、
うんうん、
確かにあの庭叩けますね。
叩
けるぐらいの広さでしたね。
叩いてた、うん、叩いてたね。
いや、あんなに広いとは。
ドアをね作ってたの当時ドアはね開かなくなるから、
あ、
ちゃんとした美術屋さんじゃなかったから俺らは、
はいはい、
ドアがその本番中に開かなくなったりするの、
うん、
だからもうやめよって言って作らなくな
る作るのやめた
前向きになったんですよそう、そういう歴史があったんですよ、
ね、いやー羨ましかったな、
うん、楽しかった、まあ、またねやりたいですね、
また大地さんが戻ってきたら
ぜひやりましょう。
まあなんか海とか川とかもいいですけどね、うん、そういうもっと違う場所でもいいですけどね。
友達ん家で
友達ん家ってのも素敵でしたけども、
うん、
そうそう、最近どうですか、野球見てますか。
野球全然見れてなくて
私もなんですけど、
ね、いや今のここ1ヶ月ぐらいの我が家の本番入る前、
はい、
スタジオ入ってからぐらいのプロ野球事情、
はい、
だ要するに前回の熊谷ラジオ、
はい、
ノーベースボールノーライフの前回からの1ヶ月間はだいぶ野球離れしてます、
はい、
よく知らない、茂木栄五郎が1号打ったっていうのを 最新情報がだいぶ前だけど。
それ多分結構前な雰囲気ありますね。
あと、うん、大ニュースはあれですね。まあこれもだいぶ前だけど、柳田があの王さんに並ぶあのフォアボール記録連続。
わ、それもめっちゃ前じゃん。うん、
今シーズンの前半だいぶニュースになったのあれかな。
なってましたね。
あと最近だとイチローが4-4出したっていう、
出してましたね。なんか活躍してますね、はい、どうやら
何試合連続かでマルチヒット で、
はいはい、あそうなんだ、何試合も
5月入ってからだいぶ調子いいみたいですね。
そうなんだ。
3000本安打がもう見えてきたみたいだから。
あそうです、あとだって40何本だか60何本だか忘れたけど、ね、2桁
もう間もなく。あと、新井が2000本打ったっていうのも。
いや、あれ、それ大ニュースじゃないですか。でも、それ、違う、それ前回話したじゃん。
話したかも。
話したよ、それ。
それぐらいかな。
それ、この間がだって、それ、新井さんの翌日ぐらいに収録したんで。
あの新井が。
うん、そうそうそうそう。
まさか。いや、みんな嬉しいね。
そう。
プロ野球ファンなら嬉しい。
あ、そう、あの、今日から、あれなんですよ、うん、あの、オールスターの投票が始まったんですよ。
う
ん、
あ、そうですね。始まりました、ね。
私もさっき早速投票しまして、うん、まあ、パリーグは基本ロッテで、あの、うん、並べているんですけれど、あのセリーグはさ別に特にこれといってファン、まあ、ヤクルト応援してんだけど、うん、そんなにファンとかじゃないから、
はいはいはい、
なんかこう悩むわけですよ。どうしようと思って、先発は菅野にしたんですけど、うん、もう中継ぎと抑えがマジもうでーみたいな、誰だよと思ってそこら辺悩んでたんだけど、うん、で次一塁手になった時に、うん、速攻で新井にして、いや新井さんでしょこれはと思って。
今年出てほしいね。
もうぜひ出れるでしょ。
打った年だしね。
絶対出れると思うんですよね。
いや今偶然の新井ブームプロ野球界で新井さんのね打撃がどんどんねどんどん渋くなってきて昔豪快なスイングが売りだったのに、はいはいはい、最近渋くて
う
まいって思う。
あ
外角のさばき方が異常にうまくて。
あそうなんだ。
うまい。
いやじゃなきゃあんな打てないですよ ね。
いやさすがですよね。かっこいい。
さあもうすぐ交流戦が始まるんですよ。
さあ始まりますね。
というわけで本日は、
はい、
交流戦の順位予想をしてみようではないかと、はい、とかいつも順位予想してんなこいつらって感じなんですけど
交流戦の順位予想がどれぐらいね、
うん、
意味のあるものなのかさておきちょっとこれは ね、 これはねやっておきましょう。
そうです、意味とかはよくわかんないですただちょっと始まるし、始まる前にやっとこうかと ね、
う
ん、
そうですね
思いまして、
終わった時に楽しめるように。
はいはい、そうですそうです。まあ、どういう感じでやるかっていうと、まあ、普通にあの1位から12位までを決めるんですけど、はい、ちょっとね賞品を一個かけようと思ってまして、
うん、何でしょう。
あのロッテ戦のチケットをね。
マジで？
本当ですよ。って言っても、まあ、私が勝ったら別に何もないんですけど
そういうことになるよ。
そうですそうです。だから塩原さんの方が私よりも上の点数を取ったら、うん、塩原さんにチケットプレゼントします。
あ、超嬉しい。
ガチです、
ね。それはね、超嬉しい。
本当にガチです。
結構行ってないからな、KVC。
はい。なんならちょっといい席でもいいですよ。頻発しますよ。ぐらいの気分ですよ。
はいはい。
はいはい。で、これどういう風にやろうかなって言いますと、もう超シンプルです。
はい。
あの、ひねったこと一切してないです。
はい。
1位から12位まで、
うん、
なんていうの、1位、1球団。
うん。うん、
該当するごとに1点、うん、12点満点、それだけです。
なるほど。
なので、うん、あのよく順位予想して、うん、あのありがちなのが、うん、1位は合ってました、うん、だけど2位のところに他のなんだろう5位のチーム入れちゃって、うん、あとずれ込んだだけなのにみたいな、
うんうん、
振り下がっちゃったみたいな、うん、惜しいじゃんこれみたいな、
ダメ、
オリックスだけは予想できなかったぜみたいなあるじゃないですか、うんうん、そういうのなしです。
なるほどなるほどね。
ちゃんと本当に
順位とチーム名が合ってて、
その通り。
なるほど。
だから超きついですこれ。
だとしたら僕の今日の順位予想だいぶ死んでます
か。はいはい、あ、いやいや大丈夫です。で今日一応、まあ、考えてきてもらったと思うんで、うん、それをまあちょっと聞いて、うん、どんなもんやつって話した後に、
はい、
最後に一回書き直す時間をあげます。
ああ。
考え直してもいいです。
考え直してもいい。
っていうのは。うん、塩原さんがいろいろ調べてくれたかもしれないし、うん、私もいろいろ調べた考えとか、
うん、
データとかがあるじゃないですか、
はい、
もちろんパクリはあれですけど、はい、ダメだけど、それを踏まえた上でもっとガチで当てに行こうぜってことで、
なるほど、
最後に一回ちょっとチェンジする時間を与えますので、
なるほど、
あのその時に変えてもいいですよ。
了解です。
っていうこと、私もそのつもりでおりますので。
わかりました。
というわけで塩原さん、ロッテ戦のチケットを目指して頑張ってください、
は
い、
頑張ります欲しい。
はい、 ちなみにこの交流戦って何ぞやっていう話なんですけど、うん、ああそうですね、一応説明を、うん、あの日本のプロ野球界では、うん、あの2リーグ制っていう制度を取ってまして、
はい、
なんとなくセリーグパリーグって皆さん聞いたことあると思うんですけど、はいはい、普段はこのセリーグならセリーグ6球団パリーグならパリーグ6球団で、うん、あの対戦し合っているんですけども、はい、交流戦っていうのはセリーグとパリーグのチームで対戦し合おうぜという、
今までは日本シリーズとかじゃない限りは当たらなかった球団同士がそこではぶつかるようになったと。
そうシーズンもだから2ヶ月超えたぐらいですか、うん、まあ、真ん中ら辺でちょっとやるっていう感じ。
結構新しい制度ですね。まだ10何年、
2005年から始まったんですね。これそうだ11回目ですか、うん、今年が。
そうなんですよね。
で実はこれあれなんですよ、セリーグとパリーグって何なんですかね、人気のセリーグ実力のパリーグとか、
うん、あ昔はね
言うじゃないですか。
昔はそう言われてたんですよね。
でまあまあそうなんですけど、うん、交流戦で、うん、まあセリーグが弱い、うん、
弱い。最近ね人気も実力もないセリーグ野球のパリーグ
だから1位から6位パリーグみたいな年もあったんですよ。
ありましたね。
なんかそれもどうなのってなって、うん、結構この交流戦で実は反対派の人もいるんですよね。
いるんですよね。
いやこんなもんやめちまえよ、うん、普通に日知りとかあるんだからそれでいいじゃねえかって。
その朝越もそう言ってた。
あ、そうなんだ。
朝越は別にそういう意味じゃなくて、
うんうん、
日本シリーズでぶつかるからあそこに取っといた方が、う
ん、面白いのに。
っていうの、そのカードがね、夢のカードをそこに取っといた方がいいんじゃないっていう場合ですけど、うんうんうんうん、
いやそれも超わかる、
うん、俺はねでもね交流戦は超賛成派で、
うんうん、
やっぱ見たいよね。
いやそうなんですよ。
なんか福岡のチームがさ、うん、このそうやって東京の球場に来たりしてるのをさ、うんうん、見たい人とかもいるじゃない。
いるいる。
逆もしかり、
うん、
ヤフードームにいろんな北海道のチームとか、うん、北海道はパリーグだから当たるけどさ、うん、巨人が来たりすると嬉しいと思うんだよね、うん、
そう、
うん、そういうのを見てほしいなっていうのは、
まあなんかねファンにとっては嬉しいことのような
嬉しいと思うんだよね。球場に足を運ぶ人にとっては特に、ね、
楽しむっていう意味では、
うん、
確かにそのレースってなった時に、まあ、どうなんだろうなとは確かに思わなくはないですけど、うん、でも私も去年あの広島に見に行きまして、うん、広島とロッテの試合を、うん、もう超楽しかったです、それとか、
うん、
だって行くはずないわけじゃない普段は。
そうなんですよね。
立ちそのセリーグの球場なんて
この時期にしか見れないし、
ね、そうそうそうそう、まあ、それで実は2年前からかな、うん、今までは2試合2試合でホームビジターで計4試合やってたのが、うんうん、去年から3チームだけで片側の球場でしかやらないっていうのに変更された。
あ、そうなんだ。
なので実は今まで24試合あったのが18試合になってるんですよ、
うん、あ、そうなんだね。
少しでもその、まあ、減らすためというか、まあ、
ギュッとしてやるってことなんだ。
そういうことです。
そうなんだ。
だから去年は松田ズームズームでやったけど、うん、今年は広島はマリンでやるみたいな。
あ、なるほどね。
交代交代でやるっていう感じのルールに今のところなってますね。
なるほど。昨年になってるわけなんだ。
そうそう。そんな感じで、まあ、やってますけれどもけれども、うん、はい。ちなみに交流戦5月31日から始まりまして、うん、この放送が5月27日なので、まあ、4日後から始まるって感じになります。
うん、はいはいはいはい。
放送 の収録の時点ではもうちょっと前の日なのであれですけれども、じゃあ早速ちょっと行ってみましょうかね。
行ってみましょうかね、
はい、じゃあお聞かせ願ってもよろしいですか。もう1位からザザッと。
あ、僕から
行っちゃいましょうか。
下から行きます。12位から。
あ、下から行きますか。はい、はい、下からどうぞ、はい、
12位がいきなりもう前年度の覇者出しちゃってすいません。いきなりヤクルト、東京ヤクルト。
はいはいはいはい。
11位、阪神タイガース。
はい。
10位、はい、横浜 DeNA ベイスターズ。
はいはいはい。
9位、うん、中日ドラゴンズ。
はい。
8位、うん、読売巨人。
お、はい。
7位東北楽天、
うん、
そして6位、ここから上位チームですね、
はい、
6位は埼玉西武ライオンズ、
はい、
そして5位が
面白いな、
オリックスバファローズ。
お、はい。
4位、広島東洋カープ
。お、は、はい。
そしてベスト3はまず3位が北海道日本ハムファイターズ。
あ、ちょっと待ってちょっと待って、はいどうぞ、
はい、そして2位は千葉ロッテマリーンズ1位は前年の覇者福岡ソフトバンクホークス。
はい、ありがとうございます、はい、いや面白いなこれ。
こんな感じで出してみました。
じゃあ私も下からいきますね、
はい、
12位から、
はい、
12位、横浜 DeNA ベイスターズ11位、ヤクルトスワローズ、
はい、
10位、東北楽天イーグルス、
はい、
9位、埼玉西武ライオンズ、
西武、はい、
8位阪神タイガース、
はい、
7位オリックスバファローズ、
はい、
6位中日ドラゴンズ、
はい、
5位読売ジャイアンツ、 お気づきでしょうか。いや、4位からいきますよ。
はい、
4位、広島東洋カープ。
はい、
3位、北海道日本ハムファイターズ。はい、2位、千葉ロッテマリーンズ。1位、福岡ソフトバンクホークスでございます。なんと
!4 位から上が。
ドカぶりましたね。
ドカぶりですね。これ、ドカぶりですね。本当だ。
ここが崩れた場合、うちら2人とも総崩れでございますよ。
本当だ。
逆にそっから下は、まあ全然被ってないですけど。
いろいろそうですね。まあ、上位4チームの、じゃあ、まずここの考察からいきますか。
あのね、うん、本当につまんない話ですけど、うん、もう1位はね、ホークスなんですよ。
それはね、もう、多分、向こう100年は変わらない。
これね、過去のデータなんですけれども、2005年からさっき、交流戦始まったって言ったんですが、過去10回やってます。
はい、
うち5回ホークスが優勝しております。
そんなしてんだ。
で、ロッテが2回、ジャイアンツが2回、うん、あとはハムとオリックスが1回ずつ優勝しています。
あ、オリックス
なんとオリックスでなんか優勝してたんですよ、超意外じゃないですか。
そんな年あったんだ。
超意外ですよね。
知らなかった。
これ結構そうそう。そうなんですよ。
オリックスが優勝した年って、オリックスその時、なんていうの、レギュラーシーズンは何してたの？
は？
いやいや、そんな、交流戦で優勝してんのに、レギュラー。
これいつだろう？何？ 2010 年だって。2010年だから、ロッテが日本一になった年だから、
何？オリックス何位だ
った？ 1 位から3位には入ってないですね。入ってない。まあ、4位から6位のどっかだったと思いますけど。
何をやってた
いやいや、これだから、違う、わかんないんですよ、交流戦って。
ね、そうなんだよね。
本当にわかんない。ていうか、去年ヤクルト優勝したじゃないですか。うん、去年ヤクルト8位とかだし、なんか別にそんな勝ってなかったりとかするんですよね。巨人とかも、巨人なんか11位とか。
確かに。そうなんだね。
これ意外と反映されないというか、
本当だ、
交流戦の順位とペナントレースの順位というのはね、うん、比例しないのですよ。
なる
ほどね。比例しがちなチームもあるし、なんか真逆なチームとかも多くって、はいはいはい、これは結構ね、当てにならない。
なるほどね。そういうことなんだ。
当てにならないけど、どう考えてもソフトバンクは1位だなと。
そうですね。これ揺るがない。
これはマジで揺るがないですね。
だって、多分、ソフトバンク2チームに分けて出場しても1位と2位になる。そんぐらい選手がいるんだもん。
いやー、ほんと、それぐらいの選手層の厚さですね。
いや、これほんと超強いよね。
いや、意味わかんないっすよ。
超強いよね。
てか、マジでおもろくない、もう、ほんとに。超つまんねえっすよ。
いや、いいんじゃないですか。これ絶対的に強いチームはいるからこそ、うん、階級団が燃えるじゃないですか。
まあね。まあ、ロッテがなんとか頑張ってしがみついてる。
そう、ほんとにそう。
ぽいんだけど、2.5 ゲーム差なんだよな、
でも、すごいよね。
まあ、ギリギリなんとか、頑張ってはいますけれどもね。
はい、そして3位が日本ハム。まあ。
日ハムはなんか今年いまいちかなって思ってたんですけど。
上がってきましたね。
あと交流戦がどちらかというと得意なチームかなっていうふうになんとなく思って、去年は2位、一昨年がまあ7位なので、まあちょっと下位チームですけど、2013年は4位、あと優勝も1回してるっていうのを加味して、今調子があんま良くなくても、まあでもまあ言うて3位ですからね。
いや、上がってきた、
上がってかなり上がってますし、まあこれはというか、順位予想をこのするときに、基本パリーグを上目にしてんですよね。
はい。もうそうです。その通りです。
まずそこから考えてるみたいなところもあって。
そうです。
まあ、ここはね、揺るがないかなと、ね。
そう、そうなってきたときに、まあ、セリーグでどこが食い込むかっていう話になるじゃないですか。
はい。
そうすると、やっぱ今、やっぱり、セリーグ首位の広島。
うん。うん、
ここは上位にどこかしらに食い込んでくるんじゃないかなっていうので、一応4位につけてみたんだけど。
そうですね。まあ、なんといっても今、打撃がカープすごくいいじゃないですか。
うん、そうですね。
今、得点がダントツ、セパともにダントツなんですよね。うん、
菊池とエルドレッドを筆頭に。
そうそうそう。なので、それをパリーグのピッチャーたちが、まあ、どこまで耐えられるかって思ったときに、まあ、結構耐えられなかったりするんじゃないかと。
広島というか全プロ野球ファンにお届けしたいのは、新井選手なんと打点王です、今。
あ、
37打点で、阪神のゴメス選手と同率の打点王、
はいはい、
新井さんがいやー、新井さん
熱いですね。
熱い、これ嬉しいでしょう。これは全プロ野球ファンに捧ぐでしょう。
本当ね。しかも3位に丸入ってるしね。
いや、素晴らしい、
すごいな。
いや強いね。
ただ交流戦はね、あんま得意ではなさそうな雰囲気はあるんですけど、去年が7位、 その前は12位、最下位。
最下位。
その前は8位。なので、あんまりこの、多分ね、上位に食い込んでないんですよね、近年は。なので、おやと思ったんだけど、逆に今年あるんじゃないかというふうに思って、うん、
なるほど。
今年上に行けるんじゃないかと。
はいはい、
で、これで勢いづいて、あの、セリーグの中でも、ちょっとググッと、また群を抜いていけるのかなというような、なんか、何なんですかね。別にファンじゃないのに、この、頑張れ広島みたいな。
まあまあまあ、まあ。
なんとなくそんな感じで。まあ、カープはちょっと、なんていうの、ポイントですね。
ポイント
です。これ順位予想の中では、うん、カープを4位に置いたっていうのは。
確かにこうポイントですね。
これは自分的なポイントですね。
いや、ここまでね、被るとは思わなかったわ。
そうですね。うん、上4つ被っちゃったよ。
ソフトバンク、ロッテあたりまでは、まあ、うん、まあ、分かるとして、うん、日本ハムがギリかなと思ったんだけど、その後広島まで被るとは思
う、うん。そうですね。
うん、あ、そうなるか。
うん。
そっから下も見ていきますか。
最下位ヤクルト。
はい。
いや、まあ、私も、どうかなと。うん、どうかなー、ね、と思いましたよ。
いや、山田はバリバリに調子いいけど。
あ、まあまあ、バリバリ、バリバリっすね、
はい。ちょっとチーム状況的にはね。
はい。
まあ今、セリーグがですね、なんと波乱が起きまして、
お、
今、あの、DeNA ベイスターズがついに定位置を脱出っていう。
ああ、そうだそうだ。そう、最下位脱出しましたね。
そう、DeNA がちょっと今この状態で上り上司なのを考えて、交流戦で落ちなければ、ヤクルトの下に落ちる。
私もね、それはちょっと思ったの。うん、でも見てよ、ほら、この実績を。去年と、うん、おととし、最下位なんですよ。
う
ん、
もう、だって定位置だからね。
しかも、去年なんか、勝率 1割7分6厘、
うん、
3勝14敗1分けですよ。
1割7分6厘、すごい、
ね。やばいでしょ、これ。
これがね、去年の、2015のこの、交流戦が結構露骨で、上位に、1位から、
あ、でも5位、
5
位までですね。
5位までが、うん、パリーグのチーム。で、その下側に、セリが溜まってるっていう、さっき冒頭で言ってた、
うん、
パが強くて、背がなんだかってなってる現象が、顕著、うん、
まさに。
そう、去年顕著で、で、この交流戦が、その後、なんていうの、ペナントレースに戻った時どういう影響をもたらしたかっていうと、
うんうん、
パリーグの方はまずソフトバンクがものすごい貯金を作ったことによって誰も追いつけなくなった、
はいはい、
で逆にセリーグの方が1位から5位ぐらいの間に全部1ゲーム差ぐらいに収まって
ありました、ね、
ものすごいことになってたんで、
ありましたね、
こんなに混戦しちゃうのっていうDNA だけボンって落ちててそれ以外がみんな混戦になって団子になっちゃったっていう異常な状態になってたんだよね。
ねえ、しかも去年 DeNA 調子良かったのに
ねえ、いや、
あんなに調子良かったのにここでガガッと食われちまって
交流戦で落ちたっていう感じですよね。
いや、ちょっと DeNA さんには値はちょっと期待ができないなという申し訳ございませんがすみませんが、はい、
DeNA はね、そろそろね、あの筒香のね、唾を誰か折ってあげた方がいいと思う。筒香がね、
あ、
帽子がね、
まっすぐっすよね、
若者みたいにあのニューウェラのキャップ
を被って、でもさ、あれわざとなんじゃない？
じゃあわざとかな、あれを早く折ってあげなさい、うん、誰か。
でもさ、あれさ、田中将大とかもあれでやってません？
そう、最近ね、流行ってんだよ。
でしょ？
最近メジャーリーガーみたいにあそこまっすぐにするのが流行ってくるみたいに、
うんうん、
あれをちゃんと折りなさいっていうこと。
やっぱ折った方がいいんですか？
いや、特にないけど
日本球児的にはやっぱり、そうそう、
ジャパニーズ球児的に には山田みたいにちゃんと折りなさい
って折った方がいいぞと気になりますよね、でもちょっと。
超気になる。
わかるわかる。まあなんか、
何やねん、
田中はまだ実際ニューヨーク行ったし、ね、まあなんか本場みたいな。
まあまあ、わかる。
まあ思ったけど、確かに筒がまっすぐ
す
ね。
まっすぐすぎんの、おめえ B ボーイかよ、みたいな。
他のベイスターズの人は別に曲がってるわけ？
いや、まっすぐなやついたんだよ、誰だっけ、
いたんだ。
この間ね、ブラックニュースを見て、こいつまっすぐだなってやついたんだよ。
だからさ、真似しちゃうじゃん、やっぱ、俺もやろうみたいな。
かっこいいみたいな。
曲げんのやめようみたいな。
もう何やってんの山田を見なさい、ちゃんと曲げてるから。
気になるんですね。
気になる、
そういうのが。
あれ気になる。
私はどっちでもいいかと思っちゃうけど、気になるんですね。
ほ
ん
とね、渋谷の若者みたいになってるから、
ね、
やめ
なってますね。なってるなってる。
DeNA ね。
はいはい。いやー、ちょっと、まあ。
これ順位予想なんですけど、うん、僕、見ていただくと分かると思うんですけど、
うん、
まあ、パリーグの最下位は7位の楽天なんですよ。
ああ、そうですね。
だから、広島を除いた、球団、
うん、
広島、そうですね。
なるほど。
ほとんど上に入れました。 はい、
あ、じゃあ私はそういった意味では割とセリーグを入れております。
そうですね、
4-5-6で広島、読売、中日と入れましたので。そうだ
ね、巨人が5位に入って、あのね、去年と同じ感じを出してみて、
うん、
かつ広島だけ上に入れてみた形なんですけど実は。
ああ、
そう、
概ね去年みたいな感じ
で。下にセリーグが5球団団子になってて、
うんうんうん、オリックスはでも結構上ですね。オリックス5位ですね。
そうですね、これは単純に今のパリーグの順位のまんま、
あ
オリ、セーブ、楽天っていう、
あまんまでいったんですね。
うん、
今楽天最下位か。今
そう、
楽天最下位だ。
そうです、首位から11ゲーム差の最下位ですね。だいぶ、
はい、
まあでも言うてセリーグはさ、
うん、
あの1位の広島から6位のヤクルトまでに 4.5 ゲーム差っていう、また団子になってるんだよね。
団子なんですよ。だからね、分かんないっちゃ分かんない。
セ・リーグは面白いよね。
いや面白い面白い、うん、どんどんやればいい。もうなんか
てかさ、中日が強いね。
あ、いいね、
そんな上がってくると思わなかった。
あ、そうだから私中日をちょっと6位、まあ、若干上位にしたのは、うん、やっぱりあの、ね、うちら何回も言ってるけど、あれやっぱビシエドさんがどこまでやってくれるかなっていう、
ガチだからねビシエドは。
そう、
ホームランも13本で2位と、で打点の方も4位、35打点で4位と、うん、いやガチでしたね、やっぱり
シェードさんがやってくれるんじゃないかという、まあ、なんせほらパリーグのピッチャーたちはまた対戦したことないわけじゃない。
そうなんですよ、
これってやっぱさ、いくらデータとかテレビで見てたって、うん、っていう部分はきっとあるじゃないですか。
そうだね、分かってても抑えられないバッターっていうのはやっぱりいるんだろうね、うん、だから山田なんかさ、多分今年さ、うん、超絶マークきついと思うの。
山田すごいっすね。
そんな中でこんな、これはね、ちょっとすごいよ。
山田がホームラン王ですからね、今。
すごいよ、これ。
いや、超すごい。
柳田を見てると分かるじゃない、あの、警戒されっぷりが。
そうですね。
やっぱり、去年長売れた人はこうなるんだっていうの
を、うんうん、
だいぶ研究されてるけど、山田に関しては、全然物ともしないからね。
てか、山田マジで40本いけますよね、これ。
いや、ほんと。
行ってほしい
わ。今15本でしょ、うん、いやすごいペース、
すごいペースだよ。
そうね、
ほんとすごい。
単純に今48試合だから3倍しても40本超え、確かに行きそうな、
なのに最下位っていうこのね、
ヤクルトね。
ピッチャーがね、
ヤ
クルトピッチャー今結構やばいっすね。
あの去年の活躍した小川が
5
勝ぐらい、
4勝3敗ぐらいかな。いや、やばいの、何がやばいってやっぱ石川と立山ですね。
あ、
去年あんだけ柱になってた2人が結構ドドドッと、
ね、石川も4勝はしてるけど、もう防御率が 4.89 で、小川に関しても、あ、小川3勝2敗か、
3勝2敗
で防御率 4.13 と、
うん、
苦しんでますね、
うんうん、
だいぶ原樹も5.14 と、だから投手陣が結構厳しそうなんだね、うん、
厳しい。
全然上位に名前がないヤクルトの、
うんうんうんうん、苦しんでいますよ。
そうですね、
私ちょっと今回、うん、あのこの交流戦の順位予想するにあたって、はい、参考になるかなと思って、うん、あの得失点差っていうものをね、
はいはいはいはい、
ちょっとデータ化してみたんですよ、
は
あ、特に参考にすることが非常に難しかったんですけど、うん、カープがすごい、
うん、
カープが今ね、うん、得失点差がプラス53点なんですね。他のチームってこんな感じなんですよ。一番、うん、大体なんだ、まあ、平均でプラス2とかマイナス9とかマイナス4とか、そんな感じじゃないですか。プラス53
点。得点力すごいね、これ。
5月までの、今日までの得失点差、
うん。ソフトバンクとはまた全然違うんだね。ソフトバンクは投手力で、失点を150に抑えてるのに対して、
そうそう、ソフトバンクも得失点差は42あるんだけど、得点自体は192しかないから、
そんなになん
だね、カープと50ぐらい得点の差があるんですよ。
いや、広島のこの得点力はすごいね、
うん、すごいですよね。
そうなんだ、
かなりと、
はあはあ、
得点がやっぱ打撃の方が、だからそういった意味で失点はそこそこしてる。
逆に言うとこのスワローズは200点も取っておきながら、
そうです、
失点数が227で、それでマイナスになってるんだ
っていう。
やっぱ打ってるね、スワローズ。
打っては
スワローズは
いますね。てかバレンティンも調子はいいし、
うん、
で山田もいて、でホームランあんだけ打ってるわけだから、それは得点自体は高いのですが、いかんせんピッチャーがという状況ですよ ね、
ね、
ヤクルトさんに関しましては。
まあそうなるのか。
そう、
やっぱ投手力、あ、タイガースって意外とこんなもんなのね。 いやなんか
得点とか、
得失点差が今プラス2で、うん、得点力185で失点が183っていう、
そうそう、
もっと失点少ないかなってイメージだったけど意外と取られてる。
平均ですね。だって187点が平均なので、
うんうん、なるほどね。
でセリーグとパリーグの平均を出してみたら、うん、そんなに変わんなかったっていう。
あ、
セリーグが187点で、うん、パリーグは188点、これもちろん得点と失点同じ点数になるんですけど、そんなに変わんないんだなっていうのはちょっと面白いデータだなと思いました。これ
面白いですね。
そうそう、
なるほどね。パリーグに関しては露骨に失点が多いチームがそのまんま下に
ベベってい
ってる。
そうっすね、まあ、バファローズがやたらマイナス57と借金を抱えていますが
ます
これ多分序盤に作った借金でしょうと思います
が、大量得点差の試合が
とかなんじゃないかなと思うんですけど、
うーん、なるほど、
すごいですね、
こういうデータ面白いですね。
でこれが去年の交流戦の18試合の得失点差ですね。でやっぱりこれ上位と下位に関してはかなり、
うん、
分かりやすく反映されます。ただその2位から12、11位ぐらいの球団に関しては、うん、得失点差の点数がそのまま順位には絶対に結びつかない。
なるほどね。あと得失点差から見る、データで言えば、中日ドラゴンズとかって、
はいはい、
得失点差がマイナス9、
うん、
で得失点が割と大きいにもかかわらず順位は3位っていうのはやっぱ1点差のゲームとかをちゃんと制して
勝
って、
あ、そう、
その粘りで結構勝ってる試合が多いってことだよね。
そうそう、それがまあ見ててまあ面白いなとは思
う。ジャイアンツもそうだね。
そうっすね、うん、得点は全然してなくてむしろマイナスなのに、負けるときに派手に負けるけど、うん、勝つとき接戦で勝てる。
いやそれは強いですよね。
そういう
1点差ゲームとかを制せるようになると、
うんうん、
上位に行けると。うん、なるほどね。
そうそう、
このデータは面白いですな。
ちなみに1年を通すと、うん、去年だとソフトバンクは最終的にプラス160点
すごいね
になるらしいです。
化け物だね。
で楽天はマイナス149
それもすごいけどそれもすごいけど
はい、
これ3年前ぐらいに優勝してたチームとは思えないよね。
うん、本当に
へえ、ソフトバンクやっぱすごいんだな。
ソフトバンクはやっぱりすごいです。ピッチャーもいいしバッターもいいので、
数字で見ても圧倒的に、
圧倒的でございます、うん、本当に。
いや強いですね。
でさ、島が骨折したじゃないですか。
あ、
楽天の、
はいはいはい、キャッチャーの。
私ねちょっと楽天さんが、
うん、
これ大変なんじゃないかなと思いまして、
今島の代わりには誰が出てるんだ。
石峰と川本かな。
石峰ね、
かな、
はいはいはいはい、
多分。
なるほどね。
まあどっちもバッティングはまあ別に。
キャッチャーはさ、今年からあのルールが変わって、うん、あのクロスプレー、本塁上のクロスプレーが、は
い、コリジョンルールというやつ、ね、
コリジョンルールっていうんだあれ
らしいですよ。
あれによってね怪我がその少なくなるんじゃないかって言われてたけど、
島の怪我は何だろう。でもなんか骨折だったと思いますけど、何骨折なんだろうな、わかんねえや。
かわいそうにって感じです
ね。ねえ、
ね、
島ってなんか幸せになれなさそうな感じがありますよ。
どういうこと。
いや私が、
幸が薄そう、
幸が薄そう。私が一回生で見に行った時に、金的を食らってまして、ボール直で、なんかかわいそうなイメージが私の中にあるってだけなんですけど
いや
すごく痛そうだった。
俺キャッチャーやってたから分かるんだけど、たびたび金的当たってたけど、あれマジで痛いんだよね。
本当
マジで痛いの。あれ
遠目から見てもこれやばいんだろうなっていうのが伝わってくる。
ファールチップが当たるじゃない、
はい、
このバットがボールの上をこすって、はい、ボールが下に軌道がそれてチンコに当たるってよくあるんだけど、はい、あの上からノーバンで直でパンって当たるのは結構大丈夫なの、
う
ん、
ほう。
そう、一番やばいのは下にワンバンして、
うん、
その玉の下側から玉が当たるやつ。あれマジで痛い。当たった瞬間はおーぐらいなんだけど、
うんうんうん、
後からズーンとお腹が痛くなってきて、うん、マジで痛いじゃん。あれのキャッチャーはね多分みんな感じたことのある痛みだと思う。
しかもあれで、ね、まあ、何分間か、まあ、中断というか、もだえる時間があるじゃないですか。その間ピッチャーは別の人とキャッチボールとかしてて、で、島はずっとこうしゃがんでて、
そうそうそう、
でもやっぱり5分ぐらいしたら、行きます行きますって言わなきゃいけない時が来るじゃないですか。でもあの時もやっぱりまだなんかさ、
そう、まあじんじんと行っているって
なわけでしょ。
あ、
かわいそうだなって。
あれ痛いんですよ。あれはわかる。ちなみに島はこれ前話したっけな、あの前にアガリスクと 共演を、はい、共演っていうか合同公演をしたコーヒーカップオーケストラっていう劇団があるんですけど、はい、の後藤くんっていう、はいはい、僕の同い年の俳優さんがいて、その人が、はい、なんだっけ、高校中京大中京、
はあ、
時代に隣の席だったらしいです。
え
で島は結構下ネタが好きだったってい
う、
情報を教えて
くれ。あ、そうかね、タメなんだ。
そう、タメで、そう、隣の席で同じ高
校。後藤さんって塩原さんと同い年なんですか。
そうそうそうそう、
マジか。
そうなん
です。なんか年齢不詳な感じありますけどね。
島が隣の席って言ってる
マジか。
島くんって呼ん
で。でもいいやつそうだからな、島は。
いいやつそう。
とてもいいやつそうだからな。
そうなんですよ、面白いよね。
まあ、だから私はパリーグが、うん、パリーグだけでは楽天さんをちょっと最下位にさせていただきましたね。いや、なんかそういう主力選手がいなくなった時に、
うん、
逆に上がるチームとかあるじゃないですか、うん、時だけ
埋めたりするためにね。
ないな。
いやそうね、
今現状最下位だし、
そもそもそんなに熱くないじゃない、選手層が
熱くない、
うん、そういうとこはやっぱきついだろうね、一人抜けると。
うん、
でもあのパリーグのリーディングヒッターは楽天の岡島が3割4分6厘で今
トップ
なんだよね。
岡島ってさ、
すごいよね、
打ちますよ ね。
いやでも相当いい数字だよね、4部って。
なんでこんな地味な感じがしちゃうんだろう。どうして？
チームがじゃない？
そう。だってなんか岡島とか言ってもさ、なかなかピンと来づらいですよね。
そうなんですよ、岡島が。
岡島でも打つんだよな、そうなんだよ。マジか。
そうなんです。
岡島、え？
角中。
もう次角中じゃん。
栗山。
いや栗山今年いいっすね。うん、てか別に毎年いいんだけど栗山。
そうなんですよ。
栗山いいよな。あ、西野。
そう、
ね。オリックス。
そう、あのセカンドとかも持って、あ、若い選手だよね、西野。
そうですね、この人も結構いいですよね。
そうなんだ。
でも次に大地か。
うん、
でも上位にあれなんですね、ソフトバンクがいないんだ。
いないんだ。内川が一番上で6位だから3割0分8厘。
あれってか、柳田いなくね。
ああ、
ギータそんなに打ってないの。
そうだね、フォアボールの数だったら多分もの
すごく、はいはい、
えらいことになってるだろうけど。
あ、そう、
そうですね。柳田は2割6分7厘ですね。
あらら、そうなんですね。
ただ出塁率と長打率を加味したあの、なんだっけ、
OPS
は多分いいんじゃないですか。出塁率4割3分だし、長打率4割8分だから
9
割1分ぐらいあるかな、うん、やっぱり、うん、いい数字ですね。やっぱそういうバッターになったってことだよね、警戒されて歩かされるけど、うん、高級筆座で、長打が打てると、入ってきたボールは遠くにちゃんと飛ばせるっていういいバッターの。
いやでも打率がそんなに上位にソフトバンクがいないっていうのが驚きです ね。
ち
ょっと意外でした。 それで首位なのかよ、
うん、
マジなんなんだよ本当によ、
まあ、総合力ってやつですな、野球の投手がいければ。
そうですね、う
ん、防御率に関しては上位に、うんうん、武田も千賀番で、あ、うん、かなり入ってます。和田もいいしね。和田は登板数8試合ですでに5勝ってもう十分なぐらい働いてますから、
ね、和田いいっすね。
そうですね、数字の話にちょっと言ったから、僕がね、
はい、
ちょっとこれを見てくださいよって数字がやっぱりあって、うん
うん、はいはい、
やはりこの人ですね、
うん、
今セリーグの
はい、
ナンバーワンピッチャーの菅野投手。
あ、ね、あ、
やばいです、
防御率？
防御率9試合登板して、
知って
るよ、あれが投球回数が74回、もうぶっちぎりで投げてて、
はい、
それで防御率は 0.61。
はい、0.61？
0.61。もう大エースですよ、これ。
9試合。
すごいよね。投球回数74だよ。超投げてるじゃん。
すごいね。
基本的にはロング登板しかもうしてないぐらいので
4勝0敗か。
うん、まあ勝ち数に関してはあれだけど、完封がすでに2あるっていう、完投もさ、
すごい
大エースですよ。
あ、本当に
だって自責点に関しては5とかで、一番驚くべき数字はこれですね、吉久1。
マジ
74イニングス投げて、
あ、デッドボール。
あ、そう、合わせて6か。う
ん、合わせて6だ、
うん。
いや、でもすごいっすね。
すごいですよね。
いや、今年の菅野は、本当に。
ちょっと、すごいですよね。
ちょっとすごいですよ、これは。
74イニングス、すごいよね。
いまだにその 0.61 っていう数字は、結構、
すごいね。
いや、結構すごい。あ、あと、あと、これ、これ、あの、横浜の今永、これ、ルーキーなんですよ。
あ、そうなんだ。
こいつが今、まさかの勝ち頭、
うん、
じゃないですか。
そうだね。
横浜においては。
DeNA だったら、そう、
勝ち頭ではないのか、わかんないけど。
あ、石田の方が4勝で勝ってはいるけど、そうだね。
いやすごいっすよ。だからさ、ほら、新人王高山だべみたいな話してじゃないですか。結構ね、この、だから二人のどっちかだと思う。
うん、
高山と今永で、
はいはい、
で基本的にピッチャーが取りやすい傾向が近年続いてるから、まあまあまあ、高山がどこまでいけるかっていうのはありますけど、ね、いや、でも初日だってすごいですよね。
いい数字ですね。
本当。
あと、開幕前の、そういう話をこのラジオでしたのを思い出して、
はいはい。
行くと、
はい、この
広島の野村投手が俺が今年復活してほしいと言ってたが、10決に入ってますね。防御率 2.98 で8試合登板の4勝2敗と堂々たる数字。
ぼちぼちいいですね。
やっぱり野村が復活したことによって勝ち星が、
ね、
ジョンソン、黒田、野村でだいぶ勝ってるので。
ジョンソンだよな。
いや、
地味にいいんだよな。
いや、 やっぱり野村がちゃんと上がってきましたよ。
よかったですね。
よかったですね。で、逆に最多勝投手に挙げた藤浪
君がなんか、
まだ3勝。
苦戦してますね、最近。
そうなんですよね。
なんか調子が悪そうな感じ、最近は。
奪三振に関してはまあまあ、相変わらず取ってるけど、51か。
はいはい。
そうですね。勝ち星はまだそんなに恵まれてないですな。
まあ、なんか、調子悪そうな様子をたびたび見ますね。5回とかでも、降板しちゃったりとか。
はいはいはいはい、
そういうのよくニュースで見ましたね。勝ったけどなんか自分は不満が多いみたいな、なんかそういう感じが多いんで、なんかこういまいちなんじゃないですか。よく分かりませんけど、私は
頑張ってほしいですな、
うんうん、
そうだね。
パリーグ、
あれにあげた最多勝にあげた金子投手はまだ3勝です。
まあまあ、でも、
まあ、
オリックスはまだ金子がいるから大丈夫です、うん、西がもう全然だから。
あ、そうだね。
金子まで崩れるとオリックスはもうね、みるみるうちに転落していきますよ。
そうだね、西がね。
で、ディクソンもなんか悪くないけど良くもないみたいな感じなんですよ。
4勝3敗で。
だから、なんか、いまいちといえばいまいちなオリックスみたいな感じは、なんかしてるんですよね。やっぱ金子、西、ディクソンの3枚は結構強力なものがあるんで、
そうですね、
そこで勝っていかないと、後が結構きついと思うんですよね。
いや、涌井この間の6勝目取れなかったの悔しいね。
いや、涌井ここ何回かずっと足踏みですよ
ね。 2対1とかで負けた試合さ、
あ、そう、完投して負けたやつ。
そうそう、あれ悔しかったね。そうそう、
いや、ほんとつらいわ。
打ってやってくれっていう
ふうに思っちゃう。打てねえんだ、ほんとに。
見てる方はね、
打てねえんだ、マジで。満塁になるとさ、打てないんだよね。どうしたらいいんですかね、ほん
と
ね。
満塁はね、野球学から言うと、点が取りづらい、
あ、
だから埋まっているので、
はいはい、
そうそうそう。
まあね、
一番点が入りづらい、
ね。そう、満塁こそピンチだからね、本当に。
そうなんです。なるほどね。まあ、シーズン明けてもう、40試合ぐらいやってるのかな、50試合弱ぐらいやってて、うん、だいぶ最初の予想ともう変わってきたことが、いろいろありますね。
ああ
。ここが、みたいな。
そうね、
俺は金子がやっぱり勝てなかったのがと、そう、藤浪もあんまり勝ってないのがちょっと今のところうーんって感じです。せっかく予想したのに。
そうですね、私は新人王茂木栄五郎を予想したんですけど、
茂木栄五郎はね、
まあ、新人王かどうか分かんないけど、ぼちぼち活躍してるんで、
ね、だいぶ出てます、
ね、よかったみたいな。
結構ね、プロ野球ニュースによく出てくるからね、
茂木栄
五郎が活躍してますな、
うん、
あの人、
うん、
茂木ね。
いや、松坂投げないっすね。
ああ、坂松が。
いつ投げんの、松坂は。
松坂見たいよね、やっぱり。
もう早く、今年もまた出なかったら、これは大変なことですよ。
そうです。
そんなのは許されない。
茂木栄五郎選手は、打率はまあ2割7分と、まあまあ、新人者はかなりいい数字ですけど、盗塁を4つも決めてたりとか、かなり渋い活躍をしておりますね。
いいっすよね。
犠打も10個と、
うん、
なかなかいい仕事をたくさんしていますな、これは。
いいですね。
茂木栄五郎。
地味に期待の若
手。いや、地味にね、だいぶ期待ですよ、これ。
いいですね。 なんか昔はルーキーとか私あんま興味なかったんですよ。もともといるスター選手とかの方がやっぱ応援したくなるし、なんかかっこいいから好きみたいなのあったんですけど、最近はどんなやつが入ってきたのかなっていうところから始まって、
ね、
こいつオープン戦いいじゃんみたいなところからこう、はいはい、注目し始めたやつがこうやって活躍すると、なんか嬉しいですね。
確かに。いやー、でも、頑張ってほしいよね、ロッテの。
平沢
もね。
平沢、この間またさ、一軍に上げてもらえたのにも、
あ、そうなんだ。
まだね、一歩も打てない
の。あ、出てないんだ。
もうそう。
平沢大河頑張ってほしいよね。
頑張ってほしいけど、頑張ってほしいけどね。ねえ、ね。
ロッテの、我らがロッテに入った新人は、
人気はすごいんですけどね。打席立つと、わ、平瀬っていう歓声が結構。
まあでもそうだろうね。
とても人気はあるんですけど、まだ打ててないので。
いや、今年は本塁打もぼちぼち出てるし、面白いね。
うん、あ、全体的に、うん、
全体的にホームランもちゃんと出てるし。
あー、メヒアが今一番の
16本だね。レアードが13本。
出た、メヒア様様。
メヒア超打ってるよね。そう、前、ちょっと、ここ、ラジオ以外で話したんだけど、その、地元のバッティングセンターの、交流戦のホームランキング予想っていうのを俺がしてきて、そこにメヒアと書いてきたので、いや、交流戦
で、あるでしょ。
すると、予想しております。打ってるね。おかわりくんも8本打ってるし、
うん。パリーグは上位3人がもう外人さんですね。
ああ、そうだね。
メヒア、レアード、デスパイネ。
和製大砲は松田ですね、今んとこ。
松田。おかわりと
大谷翔平が8本打ってます、
ね。そう、今年ほら、打の大谷だから。
打の大谷ね、超打ってるよね。打率も3割4分8厘、ね。
マジで？いや、怖っ。
そう、打数こそね、やっぱ69と全然少ないけど、そんな中でこの数字はすごいね。
なるほど。
大谷のね、ホームランってね、なんかね、すごいなって思う。見てて、なんとインパクト、ボールを捉えるじゃない、うん、そっからの勝ち上げ、この振り上げがなんかもう手首とリストの柔らかさと腰の柔らかさ、背筋の強さとかで当たった瞬間にマーって持ち上げる、柳田みたいなホームラン打つからすげえなと思って。
パワフルってこと？
パワフルですね。
なるほど。
天性の打ち方をするな、
うんうんうん、
柳田もそんな感じなの、
うんうん、
捉えてからのこの勝ち上げがすごいの。
はいはい、うん。でも大谷はあれですよね、交流戦になった時に DH で出れない場合もあるから、
うん、ああ、そっかそっか、
まあ、ピッチャーとして出ればもうそのまま打席入れるけど、
なるほどね、
そこがどういう感じで、ローテーションが回ってくるか。
そっか、交流戦そこが楽しみでもあるよね。パリーグのピッチャーが打席に立つっていう。
そうそうそう、うん、だし、なんか、強打者をいっぱい抱えちゃってるけど、うん、DH がないせいで試合に出れないセリーグの人とかは、並べられるわけですね。4番と DH で使えたりとか。
それは面白いですね。
それが結構でかいから。
そうね。
そこはいいですよね。
ああ、交流戦そういうね、楽しみもあるよね。
あとやっぱピッチャーが打席に入るときにワクワク感、
うん、いいよね。
涌井が打ったみたいな。
いいよね。
去年涌井が打席入ったときになんかバスター決めて、あれ超かっこよかった。もうすげえと思って、まあ。
プロに入ってくるピッチャーって基本的にさ、才能の塊だからさ、
まあまあまあ、
打たせてもやっぱすごいよね。
まあ特にそういうね、本当一流のピッチャーはさ、うん、
センスが、
まあ、やれるんだなみたいな。そうそうそう、すげえなと思いましたもん。
松坂もバッティングがすごいっていうので有名で、パリーグだからこそ全然打ってないけど、
はいはい、
そうそう。打てば実はすごいっていう、
うん、
結構やっぱそういう人いるよね。
そういうの見るのがまたね、
ね、面白いね、
楽しいんですよ。
マイケンもホームラン打ったしね。
てかマイケン、
ドジャース
で。マイケンは本当すごいな。
マイケンがさ、ドジャースのユニフォームを着てホームラン打つのを見ると、俺ノモを思い出すんだよね。
ノ
モを打ってたからさ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。なんか思い出しちゃう。
はいはい。
そうですね。いや、こうやってまあそんなに見れてないけど数字で。うん、とかスポーツニュースで追っかけても面白いですね。
数字で見ても面白いですね。
まあでも数字、あれこれ最初にオープニングに話したっけ？
何？
イチローがもうすぐ3000本安打って。
はい、話した。
あ、そうか、話したか。
うん、
今その海外の方も数字がそのイチローとかも気になってくる。
あ、はいはい。
ですよね。
ね、それ、はいはい、いかがですか順位？なんか、
ね、
まあ、そんなになんか詳しく全然話してないけど、
うん、
なんか心変わりとかしました？別に私はしてないですけど。
いや、俺ね、楽天もね、うん、一番ドベまで落とそうかなって。
あ、本当？じゃあ、繰り上げますか？落として。
ちょっと待ってね。上位のね、6位まではね、
うん、
変動なしで
いく。はいはいはい。
この下だな。巨人、中日、
ライオンズはまあ6位なんですね。私、ライオンズが、なんやかんや言うて下にしてしまったのですよね。メヒアとかいる
だけ。ライオンズは、そうなの。実際は、下だなと思ってるけど、順位予想で、
うん、
今年のペナントの順位予想で上に上げたので、
はいはい、
ちょっと意地でもライオンズには勝ってもらわないと困るっていうの
が
あって、そうですね。
あれ、騎士って今いるの？
騎士は全然、あ、いや、なんかね、あ、いや、うん、確か先月離れてる気がする。ね、そう。なんかね、この間誰かとその話をした気がしたんだ
よ。それが痛いよな、やっぱり。で、優勢もなんか、良くも悪くもみたいな。悪くもないけど、
そう
な
ん
だ、ね、良くもみたいな。そうなっちゃうと、やっぱりライオンズは大変だよな。打って打って打ちまくるしかなくなっちゃうもんな。
菊池雄星は9試合登板の3勝5敗ですね。
まあ、ちょっとだけ負けが込んでる。
岸はね、5試合登板2勝2敗で、防御率は 1.20 なんだけど、戦列を離れているんでしょうね。
岸ってなんか毎年どっか行っちゃうイメージあるな。割と春先とかに。
春岸だ。じゃあ春岸だわ。
帰ってきたらね。
だってライオンズの、うん、あの今勝利数だけで言うとトップが牧田っておかしいでしょ。
ね、牧田って結局今何クローザーであってます
よ。クローザーなんだけど多分逆転で、あ、クローザーセットアッパーなのかな。
あ、そういう、いやセットアッパーですよ。今だって増田
ね、うん、
クローザーは
そっか
セットアッパーだ。
だからあれがつくんじゃない。そこで、うん、逆転すると打線が強いから、
は
い、
さよなら多かったですもんね、うん、ライオンズも
そういうことなんじゃないかな、はい、4勝してるからね、
うん、
19試合に登板で、はあ、イニング数が38イニングで防御率 1.42 だから、
うん、
まあ、素晴らしい働きをしてることは間違いない、
うん
うん、でもライオンズちょっと残させてください。
ライオンズはこのままで
巨人上げよう。巨人が、あ、どうしよう。いや待って、ライオンズ、いや6位に、
うん、
巨人を上げてしまおう。
6位に巨人を上げる、うん、
で、
うん、
7位に、あれを西武を落として、うん、
はい、
でここからだね。8、9、10、11、12、12、まず楽天を
最下位にすると
一番下に落とします。
はい、
うん、ヤクルト、阪神、いやどうしようかな。
ヤクルト
で西武の下が、
西武下が
8位が中日、
はい、中日、
DeNA 約1個上げます。
ヤクルトが11位、
あ、10位、
あ、10位
で阪神を落としますわ。
阪神が11位、
はい、
じゃそれは変わらずですね。阪神もともと11位だった？違ったっけ？
いや、11位だったのを10位、あ、そうだ、11位のままか。
うん、そう。阪神はそのまま。
そうですね。
ふんふんふんふん。
これに変えますわ。
変わりました。変わったけど、
うん、
変わったけどやっぱりでも6位以下、5位以下は、
そうだね。
かぶりはなしですね。我々の。う
ん、まあこんな感じで。
まあなんか行ってみますか。こんな感じで。
ちょっとこれで予想してみます。
はい。で、交流戦が終わるのがね、6月19日でして、
はい、
次の私の放送が、
収録っていうか放送
が、放送が6月24日なんですよ。
あ、じゃあ。
まあちょっと塩原さん忙しいと思うんで、もしかしたら都合がどうかわかんないですけど、まあその時にとりあえず、まあ、何らかの形で私は、結果発表いたしますので、
なるほど、
何点、お互い何点取ったかという。うん、
了解です。
そして塩原さんの方が勝っていたら、じゃあロッテ戦のチケットプレゼントだね、は
い、
イエーイってなります。それで、
うん、
これまた次の話なんですけど、
うん、
次の次が7月22日なんですよ、私の放送が、うん、
はいはい、
なんでそれまでに一緒に見に行きませんか。
あ、そうですね。
あの本番終わって1週間ぐらいしか時間ないですけど、
あ、まあその間で
行きましょうよ。
行きましょう行きましょう。
そのチケット
がチケットを使いましょう。
プレゼントできるのかどうか知りませんけど
自腹になるのかもらうのか、
はい、
はい、
というわけで行きましょうよ。それでその時またあの試合見に行った感想とかをね、喋れたら、
そうですね、
また塩原さんが出るっていうことがここで決まりますけど、そんな感じでやらせてもらえたらと思います、
はい、
というわけで、まあ、皆さんも交流戦を楽しみに見てみてくださいな。
そうです、こんなことを考えながら、
はい、ぜひぜひ、
は
い、そんな感じで、じゃあ今日は終わりにしたいと思うんですけど、塩原さん、告知の方がございますね。
はい、じゃあします。
はい。
準備をします。あ、あるか。
あるよ。
はい、ラマノザさんという劇団の2回目公演、はい、終わってないしに出演します。
はいはい。
期間が 7月8日金曜日から13日水曜日まで、はい、場所は新宿眼科画廊です、
はい。
僕は、この3本の短編集の中から1本天気予報を見ない派という作品に、松本美幸さんと2人芝居をやります、
うんうん、
でチケットの方はもう出てて、塩タンブログの方かもしくはツイッターで、
購入、
はい、ご予約ができます。でこれが5月31日までにご予約をいただくと早割というのが使えて2800円で
見れますので
、はい、だいぶ安くなるんでこちらをぜひぜひ使ってください、
うんうんうんうん、
そんな感じですかね、はい、はい、制作中です。
25歳以下の方は2500円で入れるんですね。
あ、そういうのもあります、はい、
うん、ぜひぜひ。これ地下の方なんですね。
あ、そうそう、
暗い方ですね。
そうです、眼科の暗い地下の方です。
私どっちも好きなんですよね、あの白い方も暗い方も
暗い方です
暗い方でやるそうです。皆さんぜひぜひ、
ぜひ
見てあげてください。あとこれじゃあ本人じゃないけど私が代わりに親切に告知をしてあげる、妻野くんが今度客演します、
はい、
幻灯のバク、
はい、
なんか随分渋そうな
チ
ラシですけど、これバンタムクラスステージの細川さんが客を演出なさるそうで、
はい、
それに我らが妻の子も出演します、はい、6月8日水曜日から6月12日の日曜日まで、はい、あ、またこれ、
また
シアター喝采にて、
はい、また喝采なんでね前来た方は
分かると思います。ぜひぜひ見に行ってあげてください。はい、これでアガリスクの次の予定ですが、はい、次、七人の語らい、ワイフゴーゾーン、はい、スラッシュ、我々の太字という2本立て公演が、
はい、
8月から9月にかけてあります。はい、で、東京公演、あ、なんと大阪にも行くんですけども、東京公演が8月31日から9月4日、はい、大阪が翌週9月9日から9月11日まで、東京はサンモールスタジオにて、はい、大阪はインディペンデントシアターファースト。
はい、
見てやりますので、はい、ぜひぜひ見に来てください。
お願いします。笑いの人じゃもう稽古が始まっております、
はい、いろいろやっております。
はい、
またそうチケットの情報ですとかいろんな情報が、多分6月には発表できると思いますので、うん、ぜひぜひちょっとチェックしてください。
はい、
はい、じゃあそんな感じで今日は終わりにしたいと思います。
はい、
じゃあ志村さんどうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
はい、さよなら。
さようなら。